はい、それでは聖書を読みいたします。聖書箇所は申命記6章4節から9節、旧約聖書第3版をお持ちの方は315ページ、2017年版をお持ちの方は325ページです。それではお読みいたします。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。今日の説教は次世代へのバトンと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、これからあなたの言葉である聖書から耳を傾けようとしております。どうかご聖霊の助けをいただいて、この御言葉を正しく受け取り、そしてこの御言葉の通りに歩んでいくことができるように私たちを導いていてください。あなたが語ってくださらなければ虚しい言葉になってしまいますので、お一人お一人の心のうちに主が必要なことを教えてくださるように、このひとときすべてをお委ねして、イエス様の御名でお祈りします。アーメン。本日は子ども祝福式ということで、次世代へのバトンですね、次世代への信仰の継承ということについて聖書から一緒に考えていきたいと思っています。もう一昨年になるでしょうか、旧統一教会の問題が表面化しまして、宗教2世という言葉を私たちはよく耳にするようになりました。宗教2世というのは、信者の家庭に生まれた子どもたちが信仰を強要されてしまうということですね。親の意思によって無理やりに宗教活動に参加させられたり、その人生に多大な影響を与えられてしまう、そういうことが起こっているんだということが明らかになってきました。神様は私たち人間を自由意思を持つ存在、一人一人尊厳ある存在としてお作りになられました。これは子供であっても同じことです。それゆえ、親が子供を支配して人格を否定したり、思い通りに動かそうとすることは、これは絶対にあってはならないことです。これは私たちクリスチャンであっても同じです。信仰を継承する際には、相手の意思を必ず尊重して、これは行っていくということになります。しかし一方でですね、そういうことがあった、おそらく反動だと思うんですけれども、こういう声も最近聞かれます。子どもに聖書を教えるということは、信教の自由を奪うことになるのではないかと。教育的にはあくまで中立的であるべきなのではないかと。で、こういう声も聞かれるようになりました。で、これは少し考える必要があると思います。なぜかというと、信教の自由という言葉ですね、これは一体誰からの自由を意味しているかということです。信教の自由といったときには、これは憲法20条のことが想定されているわけですけれども、憲法というのは国を縛るものですね。国が宗教的な事柄を 国民に強要してはならないと、そういうことを言っている言葉です。私たちが子どもたちに本当に良いものを与えていきたいと願うのは、これは当然のことです。その家庭のことや教会の中に国が入ってきて信仰の事柄を強制するようなこと、動かすようなことがあってはならないと、これが憲法の定める信教の自由ということです。またもう一つ、中立的な教育ということに関してはどうでしょうか。残念ながら今の日本では義務教育であってもメディアの情報であっても、そのほとんどが神様不在の価値観ということになっています。もし聖書に触れない子どもたちの教育ということがあるならば、それはすでに偏った価値観ということになってしまいます。子どもたちは世の中を歩んでいきますので、当然世の価値観に対峙していくわけです。その時に彼らが聖書を知っているのと聖書を知らないのでは、選択できる可能性に大きな違いが出てきます。御言葉をお知らせするということが一人一人の人生にとってどれだけ価値のあることなのか、どれだけ大切なことであるのか、私たちは十分に意識する必要があるということになります。本日は申命記を開かせていただきました。申命記っていうのはどういう書でしょうか。申命記を一言で言うならば、これはモーセの最後のメッセージです。モーセの最後のメッセージが申命記です。モーセの遺言と言ってもいいかもしれません。申命記の一番最後の34章でモーセは死んだということが出てくるんですね。つまり次の世代へとバトンを渡す本当にこの瞬間、モーセが次の人たちにバトンを渡していくこの瞬間が申命記という書の特徴ということになります。モーセという人はエジプトからイスラエルの民を導き出した人物です。そしてモーセは40年間という長い間民の先頭に立って彼らをここまで導いてきました。そしてこの最後の時にモーセは一体次世代に何を伝えようとしたのでしょうか。そして私たちは次世代に何を伝えようとしているでしょうか。今日はそのことをご一緒に聖書から教えられていきたいと、そのように願っています。それではもう一度聖書を読みします。申命記6章の4節をお読みします。申命記6章4節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。子どもの質問の一番になりますけれども、モーセが伝えようとした一つ目の大切なことは何でしょうか。モーセが伝えようとした一つ目の大切なこと、それは主は私たちの神、主は唯一だということです。神様はお一人だということをモーセはまず伝えました。この6章4節はいわゆるシェマーと呼ばれるんですね。とても有名な箇所になります。シェマーというのはヘブル語で聞けという意味ですね。聞くというのがシェマーという意味の言葉です。主はただお一人なのだと、このことをしっかりと聞きなさいと、そしてあなたの子供たちにもよく教え込んでいきなさいとモーセはここで命じました。具体的にどう教えるのかということが7節に書かれています。7節お読みします。7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っているときも、道を歩くときも、 寝るときにも起きるときにもこれを彼らに語りなさいと。つまり全生活の場においてこれを教えていきなさいと。それほどに大事なことなのですよとモーセは言います。さらに8節にもこう言われていますね。8節、これを印として自分の手に結びつけ額の上に置きなさい、手と額に置きなさい。手というのは何かを行うときに使うものですね。額、頭というのは何かを考えるときに使うものです。あらゆる場合にこの御言葉を覚えて結びつけていきなさいということなんです。で、実際に敬虔なユダヤ教徒たちはこの御言葉を紙に書いて腕に巻きつけてまた額にもつけていました。いましたというか今もそうみたいですね。これはね、テフィリンというんですけれども、アマゾンで調べてみたらテフィリンっていうのが売ってました。なので今でも使われているようです。テフィリンってちょっと検索してみてください。後で腕に巻くものと額に巻くものがアマゾンで売っていました。で、なぜモーセはこのことをこんなにも重要だということを教えたのかというと、それはイスラエル人たちの周りにはたくさんの神々が存在していたからなんですね。イスラエル人たちが以前住んでいたエジプトという国、ご存知かもしれませんけれども、エジプトにはたくさんの神々が存在しています。太陽の神であったり、月の神であったり、ナイル川の神であったり、ワニの神なんていうのもあるんですね。サソリの神もありました。ふんころがしの神というのもあったみたいですね。人々はそういうあらゆる神々を崇めて、そして人生の道しるべとして拝んでいたということなんです。またイスラエル人たちがエジプトから出て今その中間にいるんですけど、これから入っていこうとしているカナンの地も同じ環境です。聖書にも名前が出てきますけれども、バール神、アシェラ神、アシュタロテ、ダゴンなどなど、多くの神々がカナンの地には存在していました。これは私たちの周りも同じかもしれません。日本にもさまざまな神様があると思います。で、特に最近はですね、サッカーの神様とか野球の神様とかギターの神様とか、そういう言い方しますよね。神っているっていう言葉もね、流行っていますけれども、偉大な人物であるとか偉大なものがあればそれを神様のように、持ち上げていく、そういう文化です。一方で日本の国もそうですし、カナンもエジプトもそうでしたけれども、本当の神様はますます忘れ去られていってしまう。本当の神様はますます見えなくなってしまう。そういう環境の中にイスラエル人たちもまた私たちも置かれているということなのです。それへモーセは言うんですね。目に見える変わりやすいものを神とするのではなくて、変わることのない永遠の神様、本当の神様を信じていきなさい、そしてそういう環境の中で次世代を育てていきなさいとモーセは教えたのです。以前の説教の中で少し紹介したことがありますけれども、青山学院大学の宗教部長の先生が、今の若者たちの置かれた環境が本当に大変なんだと、そういうことを青山学院の先生が言っておられました。どういうふうに大変なのかというと、若者たちは家庭や学校やクラブ活動、アルバイトや友人関係、さらには現代はインターネット上のつながりというものを持って本当に忙しい日々を過ごしているんだと。 そして日本はどうしても同調圧力が強い、そのような社会環境になっていますので、若者たちはその場その場に自分を合わせて、自分を取り繕いながらうまくやっていこうと頑張っているのだと。当然いくつもの顔を使い分けていくならば、本当の自分がどういう自分であったのかがよく分からなくなってしまうと。人の評価ばかりを気にしていくならば、承認欲求が満たされることもなくなっていくと。学生たちが皆ふわふわと浮いて生きているようだと。まるで宇宙空間を漂っているような。もし一つ何か失敗してしまったならば、命綱が切れてしまって、もう二度と戻ってこられないような、そういう不安感、また緊迫感の中を日々子どもたちは生きているんですと、そのように言っておられました。将来に対して希望を持っている、期待を持っている若者の割合、 OECD 世界30カ国のデータがありますけれども、日本はワースト1位だそうです。若者が期待を持てない国。また日本の若者の 77.9%、 約8割が日常的に憂鬱や不安を感じているんだと、そういう調査結果も出ています。もちろんこれは数字上のことですけれども、そういう日本の社会なのです。そういう中で今の若者たちは、はっきりと断言してくれる人を求めているという、そういう論調もあります。確かにインターネット上を見ると、見事に相手を論破する、そういう人々が人気になっているなと私も感じるんですね。まあ、マウントを取るなんていう言葉も少し古いですけれども、流行った時期もありました。また最近はインフルエンサーと呼ばれる人々、まあ、絶大な影響力を持つ人々が社会を動かすようになってきました。今この社会は何かしら絶対的なもの、頼れるものを求めているのではないかと、そのようにも感じるのですね。そういう中でモーセは、まことの神のみを礼拝することが大切なことなんだと。そこにこそ変わることのない価値観、変わることのない平安と安心があるのだというのです。なぜなら、本当の神様、本当の神様だけが私たちの命がどこから来たのか、私たちが一体何のために生きているのかを教えることができる。これは私たちを作った本当の神様だけが知っておられることだからです。5節にはこのように書いてあります。申命記6章5節、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと言われています。子どもの質問の2番です。モーセが伝えた2つ目の大切なことは何でしょうか。モーセは2つ目に、一生懸命ですね、全身全霊をもって神様を愛するということを教えました。本日招きの言葉でお読みしましたマタイの福音書22章をもう一度お読みしたいと思います。プロジェクターに入っていますのでお願いいたします。マタイの22章37節から40節です。お読みします。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これ本日のところです。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのです、とイエス様は言われました。最後のところですね、立法と預言者の全体がかかっている、 これつまり聖書全体がかかっているのですということになります。聖書、この分厚い聖書ありますけれども、これを煮詰めて煮詰めて一言で言うならば何を教えているか、それは神を愛し、そして隣人を愛するということ。ここにこそ私たち人間存在の根本的な生き方があるのだと、そのようにイエス様は教えられました。本日の申命記6章の5節には神を愛するということだけが言われています。隣人を愛するということが本日のところには言われていません。しかし他の聖書箇所でヨハネの手紙第一にはこのように言われているんですね。ヨハネの手紙第一4章20節をお読みしてみます。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。子どもの質問の3番になりますけれども、目に見えない神を愛するというのはどういうことでしょうか。ここには目に見える隣人を愛すること、これは神を愛することと同じなんだとそのように言われているんです。神を愛するということはすなわち隣人を愛するということです。どちらか一方ということはありません。でイエス様もさっき先ほど読んだ箇所でですね、一番重要な戒めと言っているのに2つ答えてますよね。普通一番重要と言ったら1つなんですけれども2つなんです。つまり神を愛することと隣人を愛するということは1つのことであって、これは決して切り離すことができないんだと、これはイエス様も教えているんですというところです。本日は申命記の5章を開いていますけれど、6章を開いていますけれども、前の章ですね、申命記5章には実戒が記されています。で実は実戒も全く同じことを教えています。実戒の前半の第1回から第4回、これは神を愛しなさいという教えになります。そして実戒の後半の第5回から第10回、ここには隣人を愛しなさいという教えが教えられていきます。母子室の奥の母子室に実戒が貼ってありますので、後で確認して見てみてください。また私たちがいつも祈っています主の祈りも同じ構造になっているんですね。主の祈りの前半部分はまず御国が来ますように、御心がなりますように、私たちと神様との関係が前半に祈られていきます。そして祈りの後半部分には私たちのですね、日ごとの糧、私たちの負い目と言われているように、私たちという隣人関係についての祈りがなされていきます。まさしく聖書全体が神を愛すること、そして隣人を愛するということ、この2つを土台として語られていっているんだということが分かるところです。もう一つ学校の先生の言葉を紹介しますけれども、東京の玉川聖学院というところの安藤理恵子学長がこのような言葉を書いていらっしゃいました。ありのままの自分でいいのだという安心感から物事を始めるべきなのは確かにその通りですと。ありのままでの自分でいいという安心感から始めるのは確かにその通りです。しかしいつまでもそのままでいてはいけないのですと。子どもたち自身もそのままでいたいとは思っていません。彼らは成長したいと願っています。愛されているという言葉は慰めにはなりますけれども、生きていくためには十分なことではありませんと先生はおっしゃいます。そうではなくて、愛することができる自分になっていくことができるんだということ、 愛することができる自分になっていけるんだということ、こんな自分であっても変えられることができるんだという事実、これこそが福音の与えるインパクトなのですと安藤理恵子先生はこう言っておられます。でこれはモーセも同じことでした。罪あるままで自分中心のままのあなたで良いとは言いませんでした。そうではなくて全身全霊を持って神を愛していきなさい、そして隣人を愛していきなさい、そこにこそ本当の人生の意味があるんだと。本当の人生の幸せというのは受けることだけではなくて与えることにこそあるんだと、そのように聖書は私たちに語りかけています。それでは最後に6節をお読みしたいと思います。申命記6章の6節です。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。その上で7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさいという順番です。大事なことはまず私たち一人一人、私たち自身がこれらの言葉を心に留めていくこと、その上で次世代にこれを伝えていくんだという順番が言われています。まず自分がですね、唯一まことの神様のみを主としていくんだと、そして神を愛するように願い求めていくんだと、これがあって初めて次の世代へとバトンが渡されていくのだと聖書は教えています。今お読みしました6節の初めに私という言葉があります。この私というのは誰のことを言っているでしょうか。この私はモーセのことですね。モーセのことです。つまり神様が直接次世代に命じるという形ではなくて、モーセが命じている、モーセを通して私たちに置き換えれば、私たち大人一人一人を通して次の世代に信仰が伝えられていくんだということを表しています。次世代にバトンを渡すということを考えるときに、まず考えさせられることは、それでは自分は神様のみを主として礼拝しているか、まず自分が神を本当に愛したいという気持ちを持っているか、このことが大事になってきます。民数記の12章の3節にこういう言葉があります。民数記12章3節、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であったと聖書は証言しています。柔和という言葉はどういう意味かというと、これは ほとんど他の箇所では貧しいと訳される言葉です。貧しいもの、反対の言葉は高ぶるもの、高慢なものということです。つまりモーセは地上の誰よりも謙遜になって、身を低くして神を恐れ神に従おうとするものであったということなんです。決してモーセは誰かを議論によって論破するとか、絶大な影響力を表していこうという、そういうタイプのリーダーではありませんでした。ただひたすらにへりくだって神を愛し隣人を愛していった、これが次世代へと見せようとしたモーセの姿であったということです。で実はイエス様も同じことを言っておられるんですね。マタイの福音書11章28節から39節にイエス様のこういう言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。で次ですね、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますとイエス様は言われました。 柔和でへりくだったイエス様の歩みが私たちの魂に安らぎを与えてくださるということです。先ほど申したように今は不安と緊張の時代です。若者たちもまた大人たちもそういう中を歩んでいます。誰にでも追い詰められて一人になってしまうということがあり得るこの社会です。そういう時にこのイエス様のメッセージ、すべて疲れた人、重に負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。そしてイエス・キリストは私たち一人一人のために十字架で命を捨ててくださった、それほどにあなたのことを愛しておられるんだと、そういう方がいるんだというこの事実、これはどれほど現代の人にとって価値あるメッセージとなっていくでしょうか。本当に力がないという時にこのイエス様の十字架こそが私たちに生きる力を与えてくださいます。そして今までは怖いから周りに合わせてきた自分を守るために周りに気を使ってきた自分、その自分は今度は周りのためにそれをしていくことができるようになっていきます。周りのために自分を合わせるものになっていくことができます。つまりイエス・キリストに似たものへと私たちはなっていくことができるということなのです。これは決して派手な歩みではありません。人々に好まれる歩みでもありません。ただただコツコツと日々神様に従っていく歩みになります。しかしこの歩みこそが私たちクリスチャンが次の世代へと伝えていくべき信仰、価値あるものではないかという聖書は教えているのです。もちろん私たちクリスチャンも分からなくなってしまったり失敗してしまったりすることはあります。しかしそういう時でも素直に悔い改めて神様から許しをいただくならば、何度でもその歩みを繰り返しやり直すことができます。でこのこともやはり次世代へと伝えていくべき大事なことだと思うんですね。やり直しはできるということなんです。でこの信仰を私たちは先に与えられましたので、しっかりと次の世代にお伝えしていきたいと願うところです。で今週1週間も私たちは謙遜になって、神様を恐れて、神を愛し隣人を愛するという歩みをすることができるように、弱い私たち、それができない私たちでありますので、唯一まことの神様に助けられて、唯一のまことの神様だけを信じて今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わりにしたいと思います。私たちの天の父なる神様、今現代世の中は非常に相対化して、それぞれの真理、それぞれの正義、それぞれの価値観が良しとされる、そのような時代となってきました。この不安定な時代にあって先が見えない不安を感じながら、若者たちもまたもしかしたら大人たちも生きているかもしれません。そういう中でどうか変わることのない唯一まことの神様の愛、それを一人一人私たちがしっかりと握りしめて、安心して歩む人生がこれからも与えられていきますように。何より私たちが神と共に生きるということを喜んで、それがどんなに素晴らしいことなのかを次の世代に伝えていくことができますように、神を愛し隣人を愛する歩みを私たちに与えてくださるようにどうかお願いをいたします。今日は子ども祝福式を持つことができてありがとうございました。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。